ルツ記第一章の15節から18節まで。そこでナオミは言った。ご覧なさい、あなたの愛嫁は自分の民と自分の神々のもとへ帰っていきました。あなたも愛嫁の後について帰りなさい。しかしルツは言った。あなたを捨て、あなたを離れて帰ることを私に勧めないでください。私はあなたの行かれるところへ行き、またあなたの宿られるところに宿ります。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私も死んで、その傍らに葬られます。もし死に別れでなく私があなたと別れるならば、主よ、どうぞ私を幾重にも罰してください。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見たので、その上言うことをやめた。66巻の聖書の中に女性の名前で呼ばれる書物が2つあります。一つはエステル記、もう一つは今読みましたルツ記です。でルツ記とエステル記とでは書かれた時代も内容も大きく違いますけれども、両方とも女性の信仰と従順、また勇気が描かれています。聖書にはノア、アブラハム、ヨセフ、モーセ、ヨシュア、カレブなど信仰の人々が数多く書かれていますけれども、同時に女性たちの信仰についても多くが語られています。女性が軽んじられていた古代でしたが、聖書は女性の信仰、あるいは信仰に生きた女性たちを称賛しています。信仰においては男性も女性もありません。誠の信仰者はその信仰によって神様に受け入れられ、喜ばれ、また他の人々や社会に良い影響、大きな影響を与えることができる、そう聖書は教えています。今日はルツの信仰を学ぶのですけれども、ルツに信仰を明かししたのはナオミでしたから、まずナオミのことから学んでみたいと思います。ナオミは夫エリメレクと二人の男の子マロンとキリオンと一緒にベツレヘムに住んでいました。時にイスラエルに起こった飢饉のために外国のモアブに一家を挙げて移住いたしました。ところが夫がモアブの地で亡くなりました。しかし彼女は夫が亡くなった後もモアブの地で生活していました。一章の4節をご覧いただくと、ナオミはモアブに何年住んだとありますか？10年住んだとありますから、10年のうちに息子たちも成長しました。でそれぞれモアブの女性と結婚するようになりました。で嫁の一人はオルパで、もう一人はルツでしたね。でナオミはオルパとルツ二人の姑になったのです。でところで姑という日本語なんですけれども、漢字でこう書きますね。古い女って書く。随分失礼な漢字でありますけれども、で一般には姑と嫁との間にはいろいろな行き違い、トラブルがあるものです。でナオミにとってはオルパもルツもモアブの女性、外国人です。言葉の壁があったでしょう。習慣の違いもあったでしょう。いさかいが起こる、まあ常ですね。それに二人の嫁がいるわけですから、公平に扱うのは並大抵のことではありません。で一方に優しく一方に辛く当たるようなこと、気をつけていてもそうなってしまう、そのように受け取られてしまうということがあります。また嫁二人が、このオルパとそれからルツがですね、姑であるナオミからそれぞれがよく思われたいと思って、お互いがこう競争し合う、 そういうことがあったかもしれません。聖書には親族間のそういうトラブルがあちらこちらに書かれています。けれどもルツ記にはナオミとオルパやルツの間にそういうトラブルがあったとは書かれていないのです。嫁のオルパ、ルツは姑のナオミをとても慕っておりました。ナオミの家族はお互いが良い関係を持ちました。その幸いな家庭だったのです。で、聖書にはそういう人と人との素晴らしい関係、友情の物語ですとか主従の関係とかそういうものがいくつかありますけれども、そういう美しい物語を読むと私たちの心が温かくなります。そしてそうした良い関係の秘訣が神を信じる信仰にあるということを知りますときに、とても私たちは励まされるのです。で、ナオミという名前には楽しみという意味があります。ナオミはその名のように外国の地で夫を亡くしたにもかかわらずそれを乗り越えました。それは単にナオミが楽天的であったとか積極的であったからということだけではないと思います。彼女が主を、神様を自分の楽しみとする、喜びとする、そういう信仰を持っていたからです。詩編にこうあります。いと高き者よ、あなたによって私は喜びかつ楽しみ、あなたの名を褒め歌います。詩編の 9-2 です。また詩編の 16-11 には、あなたは命の道を私に示される、あなたの前には満ち溢れる喜びがあり、あなたの右にはとこしえに諸々の楽しみがある。この世の楽しみはやがて消えていきます。しかし主を楽しむ、主を喜ぶことは決して消えることがないのです。主を喜びとすることによって私たちの人生は必ず切り開かれていきます。実際ナオミはこの後二人の息子までも亡くすようになるのです。自分の不幸を嘆きましたけれども、神様への信仰を失うことはありませんでした。そしてその信仰によってナオミは後に大きな大きな祝福を神様からいただくようになるのです。ナオミはモアブの地に住みましたけれども、決してモアブの神々に心を寄せませんでした。むしろ二人の嫁オルパとルツにイスラエルの神様主がどんなに力あるお方か、また恵み深いお方であるかを、言葉もそうですがその生活を通して示しました。ルツは後で16節のところで、あなたの神は私の神ですと信仰の告白をしていますけれども、この信仰の告白はルツがナオミによって導かれたものだったのです。ナオミは姑の権威で嫁に信仰を押し付けたのではありません。信仰はそんなことで人に伝えられるものではありません。ナオミはイスラエルの宗教を守っていただけの人でないということがわかります。もしそうだとしたら、イスラエルの宗教では異教徒を大変嫌いましたから、ナオミは異教徒の嫁であるオルパ、またルツを嫌ったかもしれません。あるいは軽蔑の目で見下したかもしれません。けれどもナオミは単に宗教ではなく誠の生ける神様を知っている人でありましたから、異教徒の嫁に対しても彼女は優しく、また誠実に公平に接したのです。そしてそれを通して神様の素晴らしさ、慈しみを嫁たちに伝えたのです。イスラエルに住んだこともなく、イスラエルの宗教儀式を見たこともないルツにとって、神様と言われてもアイデアがないわけですね。彼女にとって神様はナオミの神様だったのです。ナオミが信じる神様だったのです。ルツは自分に、いえ自分だけではありません、もう一人の嫁 オルパにも公平に接してくれるナオミを通して神を知るようになりました。よく皆さん教会に来ますと、人を見ないで神様を見なさい、そういうふうな忠告を聞くことでしょうね。まあ確かにその通りなんですが、でも多くの人はその人自身が神様と出会うという体験をするまではやっぱりクリスチャンを見ます。そして、あの人が信じている神様だったら私も信じてもいいかな、そんなふうに考えるものです。私たちも他の人からあなたの神様を信じたい、そう言ってもらえるようになりたいと思います。ナオミは夫と二人の息子を亡くすという不幸に出会いました。けれども彼女は後に7人の息子に勝る嫁と称えられるようになりました。信仰の女性ルツを彼女の証を通して勝ち取ったのです。家族や親しい人への伝道、証というのは案外難しいものです。しかし皆さん、諦めず祈り続け、機会があるごとに証をし続けましょう。ナオミは神様を証しするのに最悪と思えるような環境にありました。またそういう状況にありました。でも神様はナオミを通してルツを救ってくださいました。同じ神様が今も私たちと共にいてくださいます。そのことを信じてお互いに証に励みたいと、そう思います。さあ次にルツの信仰について学びましょう。二人の息子を亡くした後、ナオミは主がイスラエルを顧み飢饉を去らせてくださったということを知りました。それでナオミは故郷ベツレヘムに帰ることにしました。最初は二人の嫁と一緒に帰るつもりでいたんですが、まだ若いオルパとルツの今後を考えまして、二人を実家に帰らせることにしました。しかし二人はそれを拒みまして、いいえ、私たちはあなたと一緒に参ります、そう言うのです。それでナオミは、実家に帰りなさい、再婚して幸せに暮らしなさい、二人を説得いたしました。オルパの方はナオミの説得を受け入れ、涙ながらにナオミの元を去りました。ところがルツはナオミから離れようとはしませんでした。ナオミは再三ルツを説得し、オルパと一緒に帰りなさい、そう言うのですが、ルツはオルパの後を追いませんでした。ナオミに対する愛情はオルパもルツも同じだったと思います。では何がルツをナオミのもとに留めたのでしょうか。それは主なる神に対する信仰でした。先ほど話しましたように、ルツはナオミからイスラエルの神、主である神様について聞いてきました。モアブにはさまざまな神々があります。でモアブの主神はケモシと言います。ケモシはわがままで子供の生贄を要求するような残酷な神でした。ところがナオミから聞いたイスラエルの主なる神様は、聖なるお方、ご自分の民に対して慈しみ深いお方でありました。ルツはこのナオミの神、ナオミが信じる神に心惹かれたのです。そしてナオミについていくのか、あるいはモアブに帰るのかという決断を迫られたとき、ルツはナオミの神様を自分の神様として選んだのです。ナオミはオルパが去っていくのを見てルツに言いました。ご覧なさい。あなたの愛嫁は自分の民と自分の神々のもとへ帰っていきました。あなたも愛嫁の後について帰りなさい。これはルツを自分の国に帰るように説得しようとしての言葉でありました。でもこの言葉がかえってルツの決心を強めたのです。たとえオルパが自分の民と自分の神々のもとへ帰っていったとしても、私はそうしない。 姑の民イスラエルが私の民、イスラエルの主なる神が私の神。ルツはそう決心しまして、モアブの神々とここで決別し、主なる神を私の神として選んだのです。旧約の時代にイスラエル人でない人々がイスラエルの神主を信じるというのは驚くべきことでした。でも全くなかったことではありません。エリコの町のラハブはカナン人でありましたが、イスラエルの神様を信じ敬った女性でありました。でイエス様はエリアの時代にシドン人のヤモメが信仰を持ったこと、またシリアの将軍ナーマンが素晴らしい信仰を持ったということを話していらっしゃいます。でこれらの人々はルツと共に、やがて全世界の人々がイエス・キリストを通して誠の神に立ち返るようになる、その先駆けとなった人々です。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神。このルツの信仰の言葉を聞いたとき、ナオミはもうそれ以上ルツに何も言うことができませんでした。ナオミとルツの二人はベツレヘムに向かいました。ナオミにとってベツレヘムは故郷です。でもルツにとっては見知らぬ外国です。そこに何が待っているか、ルツにはわかりませんでした。しかしルツは信仰の一歩を踏み出したのです。皆さん、信仰は言葉だけではありません。我は真実全道の父なる神、その一人子イエス・キリストという信仰告白をお題目として唱えればいいというものではありません。バプテスマはまた単なる水浴びの儀式ではないのです。バプテスマは一世紀のクリスチャンの信仰、私の信仰として受け入れ告白することです。彼らは迫害によって命を奪われることがあったとしても、その信仰を取り消すことはありませんでした。ある人たちはこう考えます。まあ教会ではイエス・キリストが人を救うと教えているから、まあ私が教会に出入りしている間はそういうことにして受け入れておきましょう。でもそれは本当の信仰ではありません。信仰とは単に教えを教えとして受け入れることではないのです。今ここに生きているこの私が、神様を、生きていらっしゃる神様を私の神様として信じ受け入れ、イエス・キリストを他の誰のものでもない、この私の救い主として受け入れるということなのです。そして実際の生活の中で神に信頼し、キリストに従っていくということです。信じるとは従うことです。自分の思いによってでない、その思いを神様に明け渡して、神の御心に従って生きていくこと。これが信じること、従うことであります。神様は言われます。私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。これは聖書を一貫している神様の約束です。このことは私たちがイエス・キリストを信じて神の子供とされた時に成就しました。ルツが、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。そう言ったように、私たちもこの神様を私の神とし、イエス・キリストを私の主として受け入れ、信仰の一歩を踏み出そうではありませんか。すでにその一歩を踏み出した皆さんは、日々の歩みの中で、とりわけ困難な時にはなおさら、あなたは私の神です。あなたは私の神です。そう告白しながら、神様への信頼のうちに、一歩一歩進んでまいりたいと、そう思います。 祈りを捧げましょう。主なる神様、聖書の信仰者たちの生きた実例をもって私たちの信仰を励ましてくださることを感謝します。耐えるものの何一つない中で、あなたに信頼し、あなたへの信仰を言い表したナオミ、またルツのように、私たちもあなたへの信仰を言い表し、信仰の一歩をここから踏み出すものとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。